今日から始まるシリーズ真の礼拝です。そして聖書からまずその礼拝ということについて、礼拝が神様、すべては神様についてであるということを見ていきたいと思っています。それは私たちについてではありません。それは音楽とか賛美というよりももっと大きなもので、賛美というのは、礼拝の一部にしか過ぎません。でもそれよりももっと大きな、音楽賛美ということよりももっと大きなものがあります。そして理解いただきたいのは、これはすべて神様のことであって、でもそのだから神様が、その神様ご自身がこうなんか自己中心で、まるで思春期の10代の子みたいに自分のわがまま、そういう神様では全然ありません。これはすべて神様がこの礼拝を受けるべき方であるということと、私たちにとってもこの神様に関する、礼拝は神様にすべてだということが私にとってもいいことだからです。私たちにとって礼拝が神様についてのことだということがいいのです。なぜならこの神への礼拝というものが私たちが作られた目的と直接つながっているから。私たちが作られた目的というのは神の栄光のためなのです。そうすることでこの人生の見方が、私たちがどういうふうに何のために作られたかということにつながるからです。これはまるで魚が水に入るように、人間にとっては礼拝が必要なんです。そうするとどういうことなんで、礼拝なんかなくたって大丈夫という人がいるかもしれませんね。だけども魚は陸にいるときはこうひっくり返って死にそうになってますよね。だけど水に入ると、ああここが自分のその我が家だということで生き生きとします。そして私たちも神の栄光のために作られているので、それをするときに私たちは、ああ我が家にいると生き生きとできるのです。あなたが一生懸命やってるのに満足させない、いくら長くやっても満足できないことがありますよね。それはあなたが神様とつながっていなければ、ただ陸の上でバタバタと跳ねている状態です、魚が。マット・チャンドラーという人の話をしたいと思うんですが、これは今日 のアウトラインには週報には出てませんけども、ボーナスです。これはマット・チャンドラーがこう言ってるんです。そのクリスチャンの礼拝の根っこ根底というのは、その神に従い、そしてそこで喜ぶ、キリスト者の礼拝の根底というのは、まず神の栄光を認め、神の栄光に従い、その時に神の栄光にあって喜びを得ることができる。これはただ聖書を読むだけではなく、スモールグループに入るだけではなく、この人生におけるいろんないいこと、これは素晴らしい、あこれはいい、これはいい、これはいいなって思うときに、良い友達とか良い結婚とか、あこれは神の良さの結果なんだ、神の栄光の結果なんだ、神様のおかげなんだ、その音楽がいいときに、セックスがいいときに、喜びが素晴らしいときに、その被造物が素晴らしいときに、その山の高さや海の深さや雪や 季節の変わり、新しく生まれた赤ちゃんの小さな手や足、どうしてこういうことが素晴らしいのかと思うと、それは神様とつながっているからです。神様がこういう素晴らしいもの、この世の中にあるすべてのものを与え、良いものを与えてくださったから、それは神様のおかげです。そしてそのつながりをできるようになると、すぐに、あ、これはそうなんだ、あ、これはそうなんだというふうに、そのつながりが見つけられるときに、本当に人生を豊かに生きられるようになるのです。でも私が言ってることがまだそうだな、ちょっと納得できないと思ってる人、まあそのどうしてこういう他の方法ではなく、その全て神に集中した礼拝がいいという3つの理由を今日お話したいと思います。1番目、神に集中した礼拝は全ての間違ったことにとらわれ、それらを追いかけることから私たちを遠ざけてくれます。その神に集中した礼拝はあなたの人生における、それは日曜日だけの礼拝だけじゃなくて、月火水木金土、あなたの人生における神の礼拝、神への礼拝です。そしてそのことを養っていくときに、もっと大きなことを見ていくことができます。あなたがすべて体験していること、味わっていること、その背景にはもっと大きいものがあると。その瞬間その瞬間を生きるだけではなくて、その後ろ側にはそれとつながったもっと大きな背景があるというものを見るということですから、神に集中した礼拝は全ての間違ったことにとらわれ、それらを追いかけることから私たちを遠ざけてくれる。意味がわかりますか？多くの人たちを、私たちのほとんどはその人生の中で、そういう何かにを追いかける、何かにとらわれるということがあります。私たちは神の形に作られたけれども、でもその罪のゆえに神様から離されて、自然には正しいものを、自然にそのままほっとけば正しいものを追いかけるというふうにはならなくなりました。皆さんの中には今ここで囚われている人がいるでしょう。何か間違ったことを追いかけ囚われている人が今今日そういうことをしている方がいるはずです。というのは、この堕落した壊れた世界の中にあっては、ここにはねじ曲げられたものがあります。これは神様がもともと作った目的とは違ってしまいました。その罪の堕落のゆえに、罪が神様のもともとの意図をねじ曲げてしまったのです。だけども罪があってもまだその神様の恵みの証拠があります。神様の素晴らしさ、神様の正しさ、その証拠はまだ生きています。でもこのねじ曲げられたこの世界のゆえに、私たちはその時間を無駄にして小さなことを追いかけてしまっています。どうでもいいようなことにとらわれてしまっています。そのテレビをつけると、そのいろんな細かい、いろんな小さなことのエクスパート、専門家の人が出てきます。そういうトリビアゲームっていう小さいことを遊ぶゲームがありますけれども、そう例えばそのホットドッグをすごいたくさん食べる競争をして、でもその後吐いちゃったとか、それが何が大事なんでしょう、そういうことの。本当にくだらないこと どこにそのヒーローというものがあるんでしょうか。でもそういう小さなことのエクスパートになって人生を生きることができます。あるその記憶に関する本を読みました。たくさんの記憶ができるということ、それは素晴らしいですけど、私にはできませんからすごいなと思います。でもそういう記憶の素晴らしい人たち、記憶力を素晴らしい記憶力を持った人たちでチャンピオンがいるんですが、アメリカにそういう記憶力コンテストがあるというのは知りませんでしたけど、アメリカだけでなくその全世界のコンテストもあるんですね。でいろんなものを記憶してコンテストをするんですけども、例えばその宮殿について、世界中の宮殿とはとか言って、だけどそれが何なのかな。とにかくその宮殿について一生懸命覚えて、でそれだけの記憶を覚えてるとか、でもそういうのを見てると、すべてのそのコンテストに出てる人が、あ、すみません、さっきはパリのことだったんですね。例えばイギリスのこととか、そのチャンピオンの人は素晴らしいけど、でもずっと地下室で本を読んでましたと。もうあと1000のくらいのある数を覚えるとか、その桁が1000ある桁を覚えるとか、だからそれが何なんですかと、それをしたから何があるんですかと、それは小さなことですよね。そんなことやめて、そういうことで、そういう小さなことの専門家になるために時間を無駄にすることができるんですよね。でもこの世の中が私たちをこう押して、背中を押して、これだよこれだよこれだよこれこれこれって見せてきますけど、でもそれみんな状況、つかの間のこと、今のここだけでのこと。素晴らしい妻、素晴らしい子供、素晴らしい家、そして健康、仕事、良い仕事、そしてそれが得られれば至福の喜びを得られると。月曜日の朝起きて前進する、その時に、そうだ今日はこれを得よう、そうだコマーシャルで見たあれが今日は欲しい、あれを得るんだあれを得るんだと。そう、ビールのコマーシャル、気がついたことがありますか。必ず20代の美しい女性のグループが出てくるんですよね。私はビールは飲まないけど、テレビでそのコマーシャル見ますよね。そうするとゴージャスな20代の女性たちが出てきて、その湖とか素晴らしいゴージャスな場所で、それでニコニコ笑いながらビールのボトルを握って、そしてこの瞬間がもう最高なのよ、至福の時というふうに見せていますね。もう自由でニコニコ、美しい歯を輝かせて、その美しい人たちがビールを持って最高に幸せな時を持ってる。そこで自分もそうだあれが欲しいなと思って、自分もビールのボトルを持って、でもうちのみすぼらしいパティオで座って、で一応同じようにこうニコニコしようとしても、あれ綺麗な友達は周りにいないし、どうしてでしょう。何が問題なんでしょう。どうして同じにならないんでしょうか。そう、実はそのビールのコマーシャルっていうのは、はっきり言ってその虚構ですよね。その嘘の世界、そんな風にはならないと。 もっと美しい状況があったら、美しい友達がいたらと思うけれども、それはすべて周りのことだけど、そんなふうにはならない。でも私たちの問題の核心というのは、実は礼拝の問題なんです。礼拝の問題。そうすると、あ、じゃあ今日曜礼拝やってるでしょって思うかもしれませんが、そうじゃなくて、寝ている時もベッドにいる時も車の中にいる時もゴルフをしている時も、そういう人たちは教会に来ない人たちは何も礼拝してないんでしょうか、崇拝してないんでしょうか。実はでもゴルフをしている人たちも素晴らしいナイスショットが受けた時に、ああハレルヤと言っちゃったりしてますよね。それは例えば素晴らしい車 BMW だったり、そういうものを崇拝してたりしますよね。すべての人は礼拝者もしくは崇拝者なんです。じゃあ誰を礼拝し誰を崇拝してるかっていうことが問題なんです。人間の中には礼拝者と非礼拝者がいるのではありません。すべての人が何かを礼拝し何かを崇拝しています。その私たちの遺伝子の中に DNA の中には神を礼拝する神を崇拝するという DNA が入っています。だから何かを崇める、それが人間なんです。だから人間というのはこう何かヒーローを作り上げたいし、何か自分たちが崇めるものを作り上げたいと思うというのは、ああいうふうになりたいなと、そういう何かヒーローとか有名人とか自分が崇めたいものを作り上げます。だから神様は神を崇拝し礼拝するように作り上げているのに、それをしなければその陸でバタバタしている魚と同じなんです。あなたが投資や経済のことを気にしながらも、何かこう心が落ち着かない、なんででしょうか。それを見せますので、ご一緒にイザヤ書を開きください。イザヤ書43章、ここで43章を見ていきます。その大事な聖句ですので、ぜひここでに印をつけておいていただきたいと思っています。イザヤ書43章です。そこにこう書いてあります。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。ここに、私の栄光のために、神の栄光のためにと書いてありますね。だから、あなたは、その子供、いや、コンピューターゲームよりももっと大きなものとために作られました。コンピューターゲームよりもっと大きなもの。ダンスクラブとか、その性的な快楽とか、そういうことを握ると真の幸福と喜びを見出すんですと思うんですが、でも。礼拝するか しないかが問題じゃなくて、必ず何かを礼拝し崇拝している。それはいろんなこと、私たちは何でもどんなことでも崇拝します。そう、崇拝したいんです、人間というものは。でも私たちが作られたのは車やセックスや人間関係や権力や地位や、そういうものを崇めるためではなくて、神を崇めるために作られているんです。もし 神様が一番になくて、車や子供や孫や良い仕事やそういうことを崇拝していると、魂がだんだん枯れてくるんですね。しぼんでくるんです。というのは、本当の魂の糧というものを求めているからです。もちろん孫とかは素晴らしいですけれども、もちろん結婚というのも神様の素晴らしい、最も素晴らしい祝福の一つですけれども、でも神の栄光を表しているもの、でも被造物を崇拝し礼拝している人は、その一番大事なことを見逃しています。というのは、被造物にはただの神様を反映している、映し出しているものに過ぎないからです。それは詩編にありますね。その天は神の栄光を表していると。私たちは山に感動し、海に感動し、美しい紅葉に感動し、きれいな雪景色や季節の素晴らしさ、鳥や星や、そういうものに感動しますけども、そういうものをあがめ崇拝するようには作られていません。でも、そういうものの背後に何が、どなたがおられるのか、誰がこういうことをしてくださったのか。ですから、人間はその本質のゆえに何かを崇拝しようとしますが、でも、その神を避けようとして、いや、他のことだ、神じゃない、別のことなんだ、進化論なんだと求めたりします。でも、その栄光のある、尊厳のある、美しい正義の全知全能の神、その神様の素晴らしさを被造物はただ映し出しているだけなのです。神様はその神の栄光を求めるように人間を作られました。その家や車や子供や孫やスポーツやフィットネスやコインの収集や、もういろんなものに人間はこう囚われます、心が。でそれはなぜなら、私たちが礼拝者もしくは崇拝者であるからです。でも本当に魂が求めているものは神の栄光なのです。他のものはフレンチフライ、炒め物と同じで、すぐお腹が空いてしまう。私もよくお腹が空くと、その炒め物をチャッチャッチャってこう作って食べるんですよね、簡単だから。です。だけど、またすぐお腹が空いてしまう。だから神の栄光以外のこの世のものは、その炒め物と同じで、その時はお腹が膨れたように思うけども、またすぐにお腹が空いてしまう。だけど、私たちには魂の糧が必要。それが神の栄光なのです。それ以外のものは必ずすぐにあなたのお腹を空かせてしまいます。だけど、その人間は気がついていないので、素晴らしいバケーションだとか、性的な快楽だとか、スポーツに熱狂することだとか、そういうことを求めていくんですね。だけども、いくら求めてもまだ足りないというふうに、飢え渇いたままでいてしまいます。そうで、あるそのダイエットの話をしたいんですけども、その砂糖を、やめるようにと言われて、だけど私たちはやっぱ砂糖がすごく欲しくなりますよね。でも30日間砂糖をやめることにしました。まあそういう私の部屋にいろんなとこに貼っといて、お砂糖はダメというふうに。で結構最初は大変だったんですけど、特に晩になると、晩型の大変だったんですけども、 前はよくそういうポテトチップスとかを頬張るように食べてました。でたくさん食べてたんですけども、私はポテトチップス3袋も食べれそうでした。だけどそれよりもお砂糖、そのある時ピーナッツバターをあのスプーンですくって食べてたこともありました。だってここには砂糖が入ってないからいいと。そしてピーナッツバターのあのピーナッツバターの瓶の裏側のあの成分表を見てみたら、実はピーナッツバターの中には砂糖が入っててびっくりして、それで、ああ、神様ごめんなさいと言って、それをあの脇をおっしゃりましたけども、でも本当に砂糖がないものを、砂糖なしで生きるっていうのは本当に大事で、砂糖が本当に欲しくなるんですよね。皆さんの中にはどうしてこの人生の中でいろんなことを得てるのに、そのこの世が素晴らしいと言ってくれるものを味わうんですが、そうすれば必ず満足するだろうと思って得るんですが、なぜかそれを得ると確かに得てるはずなのに、でもなんかまだ足りないと。そう、この世の中にある仕事も家も車も子供も孫もエクササイズも、旅行も、あ、素敵なクラブの会員も、会員制クラブの会員も、そういうものはあなたを本当に満足させる魂の糧ではないのです。あなたはもっと大きいもののために作られました。 C.S. ルイスはこういうふうに説明しています。もし私が自分自身のうちにこの世の体験では満足できない願望を生み出すとしたら、最も可能な説明は、私は別の世界のために作られたのだということです。そういうふうに思ったりしませんか？なんでここのこの世にある最高のものを得たとしても満足しきれないんだろうと。そう、この世の悲劇は C.S. ルイスが言ってますが、反響音というものを元の叫びと取り違えているということだ。私たちの背中が息を呑むような神の美しさに向けられているとき、私たちは地面に影を落とし、その影に恋をする。しかし影が満足させてくれることはない。なぜなら影はそのもの自身ではなく、見つけていない花の匂いにしか過ぎず、聞いたことのない音の小玉にしか過ぎず、行ったことのない国のニュースにしか過ぎないからだ。そうです、私たちが素晴らしいと思っていることもただの匂いにしか過ぎない。私たちがまだ見たことのないもっと素晴らしいものの匂いにしか過ぎないのです。それは本物、例えば素晴らしい小説の脚注にしか過ぎない。素晴らしいディナーもセックスも子供も、素晴らしい秘蔵物もスポーツも、その時に満足させてくれるものもその時だけで、あなたの魂を完全に満足させることはできません。どうしてこんなにこの人生において幻滅を覚えるかというと、それは車を所有するとか、車を洗うとか、素晴らしい家を持つとか、素晴らしいデッキを持つとか、子供を育てるとか、そういうこと以上のためにあなたが作られているからです。神の栄光のために。それはその 大きな目的にあなたがつながっていなければ、それはまるでコンセントからプラグの外れた電化製品、電球のないハロゲンライプのようです。エンジンの燃料のない車のようなものです。あなたの人生をその神の栄光のために生きるとつなげるまでは、今度はイザヤ書の61章をお開きください。イザヤ書61章、あなたが作られたその理由、目的が書かれています。イザヤ61章1節から、神である主の霊が、私が この場所をすごく好きなのは、実はここはイエス様が街道でそのスクロール、巻物を開いて読んだ、そのスクロール、すいません、この巻物を渡してイエス様がここを読むようにと言われて読まれたところですね。そうです、そこを聞いてください。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の浮気と呼ばれようと。そう、義の樫の木、それは栄光を表す、神の栄光を表す木。神様はただあなたを罪から救われただけでなく、その悲しみやをから救われただけでなく、それは素晴らしいですが、本当の私たちが救われて義の樫の木となって神の栄光を表すためなのです。それがあなたが作られた理由です。そう、この世の中で自分を満足するしてくれるだろうと願って追いかけているものは、実はあなたを最も惨めにするもの、そのこの世がこれだこれだこれだというものを追いかけ続ける、これだこれだと。でもあなたはもっとそれよりも大きなもののために作られています。神の栄光を表す義の樫の木となるように。この世の中が最高だと言って、最高だ素晴らしいと言って差し出してくるものは、それは映している、本当に素晴らしいものをただ映しているものにしか過ぎない。その神の栄光を映してるだけ。でもそれは確かに小玉と一緒で元の叫びではない。元もう素晴らしい音が聞こえるけども、本当はそれを奏でている神の栄光がある。ですから、ちょっと素晴らしいものはこの世にあっても、それよりもっと素晴らしいものがある。ユージン・ピーターソンはこう言っています。私たちの内側にある傾向と外側にある力が執拗に神を小さくする。説明の確認リスト、道徳の教本、経済的なお膳立て、政治的な便宜、娯楽の船というように、神は、測れる、使われる、集められる、制御できる、感じられるものへと縮小される。縮小主義者のこのような説明を受け入れるとき、私たちの人生はつまらなく、落胆に満ち、またはさもしいものになる。それは容器に押し込められたどんぐりの木のように発育を妨げられて生きるのだ。けれど樫の木には土、太陽、雨、風が必要だ。人間の人生は神を必要とすると。そう、魚にが水が必要なのに、植物には太陽が必要なように、 人間には神が必要。でも神というのはその何が起きてるか分からないけど、ただニコニコしてるの、そういう神様ではありません。その神様をそんな小さくてつまらない薄っぺらなものにする必要はないんです。その神様の力強いこの聖書のすべてのページに出て現れてくる、そして私たちの人間の小さな関係を打ち砕き、そしてもう本当にこう息を呑んで、私はもう打ち砕かれたというような、その神の尊厳と栄光、もしあなたの人生の喜びというものが何かこうつまらないおもちゃのいっぱい入ったような靴の箱であるようなものならば、その小さなつまらないものをその靴箱に詰めているような人生ならば、神様はそれを中身をもう出しなさいと、全部そうだ、そのここがで満足できないんだったらウエストコースに行かなきゃ、ここがダメならあっちに行かなきゃ、これをしなきゃ、あれをしなきゃと、そういうものを全部もう箱から全部出しなさい、ガラガラと出しなさいと。だけどこの世の中が押し付けてくるものというのは、そういう箱に詰めてる小さなつまらないおもちゃと同じです。でも魂というのは神の栄光を見つけてこそ満足し、我が家に帰ったと生き生きとできるのです。その神の栄光を見るためには素晴らしい家が必要、素晴らしい車が必要なのではありません。そうではなく、その満足、喜び、意味、そういうものはいろんなものは本当のものから引き離しているだけなのです。そういう小さなものが詰まっているこの世の中、それが第二コリントの4章に出てみます。見てみましょう。コリント人の手紙第二4章3節から、そう、この第二コリント4章を最近何度も何度も見ていますけども、第二コリント4章3節から、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。海や雪や紅葉や素晴らしい大きな木、こういうものはすべて神の栄光を宣言していますが、でもその神の栄光が最も素晴らしく見せられるのはイエス・キリストにおいてです。そのキリストの神の栄光を知る知識を輝かせるのはキリストの御顔にあるのです。あなたはどうですか？今のあなたはどうですか？例えば決心しましたかとか言ってる、聞いてるんじゃなくて、あなたの人生においてその神の恵みと憐れみによって、その知識、神の栄光を知る知識が輝いているキリスト、 それがあなたにとってを満足させていますか？それがクリスチャンにとって必要なものです。私があなたに質問したいことは、その神の栄光を知る知識を輝かせてくださったキリストがあなたにとって素晴らしいものですか？大事なものですか？それがクリスチャンということです。ですから、神の栄光のために生きるということは、ここに線が引かれます。その群衆の中に、それは彼の私たち信者というものはこの世のものでは満足できません。あなたはどういうふうに反応していますか？これはリトマス試験のようなものですね。あなたが信者か不信者かという、今日です。神の栄光を、神の栄光のために生きるということを話しています。そしてそれは私たちにとっても素晴らしいこと、そういうことにあなたは神の栄光にあって喜んでいますか？そうだそうだ。それとも、そうかなっていう態度でしょうか？あなたがその神の栄光に打たれた時はいつでしたか？一番最近、その神の素晴らしさにもし打たれたことがあるとしたら。もしそうでないなら、あなたは多分クリスチャンではないでしょう。というのは、これは神様との私たちの関係のエッセンスだからです。その神の栄光のを知る知識を輝かせてくださったキリストにあって喜ぶということが。さて、二つ目、神に集中した礼拝はあなたと人生におけるあなたの場所を変えます。いろんな間違ったことをにとらわれて追いかけていたのを、その神の礼拝が変えてくれるんです。あなたの人生における場所を変えてくれます。高校時代にあったクイズで、理科のクイズであったことがあるんですが、そのオデッセイというもの、その宇宙におけるそうですね、コペルニクスが地球が宇宙の中心ではないと言ったときに、その科学的な見地からみんなが嫌がったのではなくて、それが嫌だったのは、まるで自分が世界の宇宙の中心ではないと言われたように感じたからです。でも私たち自分が宇宙の中心になって、周りの人は自分の周りを軌道しているそのプラネット、惑星であってほしいと。でもそれが私たちの罪の本質の欲望です。ですから、このその科学的な問題というよりも霊的な問題なんですよね。魂の問題、私たち、そう、人間のほとんどはコペルニクスに反している、反コペルニクス者と言えるんですね。そういう意味で、詩編の19章1節には、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。その神の栄光を表している神を、神を。だけど私たちについて書いてあることはないの？例えば天使はどう？ 天使だったらさ、人間のことにこう関わってくれてるんじゃない、人間のことを崇めてくれてるんじゃない。いや、そんなことありません。イザヤ書6章を見てください。天使が集中しているのは何でしょうか。天使が心を打たれて感動しているのは何ですか。2つのものがあります。神の栄光、神の栄光、神の聖なる栄光。もう一つは福音です。これは第一ペテロにもありますが、第一ペテロの1章12節、そのペテロは福音のことをずっと話してますけども、もその御使いも、御使いも福音をはっきり見たいと願いと、第一ペテロの1章12節に書いてあります。そう、天使にはあがなわれるということが分かりません。神のことされるということがありません。ですから神の栄光と福音というものに天使は心が打たれています。神の栄光と福音というものが私たちの心を打つものでもあるべきですね。イザヤ書6章1節から、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので唇の、すいません、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。神の栄光、そのいろんなごたごたの詰まった靴箱も神の栄光によって覆されます。あなたは変わっていきます。その神の栄光を見て、神の栄光のために生きるときに、ああすごい面白そうだなっていうんじゃなくだけじゃなくて、あなた自身を変えるんです。あなた自身を変え、あなたが人生を見る見方を変えます。本当にこう全くこうただ良かったものでただいいだけではなくて、そのレベルが一つ上に上がって、もっと素晴らしい違うレベルで見ることができるようになる。どうしてこんなにいいのかというと、神様が神様だからです。この堕落した壊れた世界にあっても神が素晴らしい。第二コリント3章18節には書いてあります。神の栄光のことが、神の栄光が私たちを変えると、私たちは皆顔の覆いを取り除けられ、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。その栄光から栄光へと、あなたがもっとキリストに似たものへと変えられていくときに、3つ目の理由、神に集中した礼拝は神がどんなお方でどれほど大きいかということに目覚めさせます。神様がどんなに大きな方かということを、もし神に集中している礼拝はあなたの目をさせます、目を覚まさせます。そして私たちの人間の本質というのは、人間や自分の問題の方がどんどんどんどん大きく見えて、神を小さく小さく見ています。なぜなら私たちの罪の本質というものが神を小さくして、人間や問題を大きく見せるのです。そしてその心配や苦しみや、そういうものを大きくします。それは逆さまにした望遠鏡のようなものです。ですから神様を小さくして、そのまるで あのポケットに入るお守りのように小さくしてしまう。そして私たちの問題をすごく大きくしてしまう。あなたが何に集中するか、何を拡大するかによってあなたの人生は全然変わります。でもあなたは何に集中するかを選択することができます。それは私には結婚の問題も経済の問題も何もないというような、そういうふりをすることではありません。確かに経済も健康もいろんな問題はあるけれども、でももっと大きなものがある。もっと素晴らしい、広い、この世よりもこの世に勝る大きなものがあると。だってあなたは牧師だからすごい深い本とか読んでるんでしょというかもしれませんが、詩編34章、詩編34の4編の1節から、私ここに私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめようとあります。この大きくするということ、ヘブル語で拡大というのは、こう小さいものを、あの細い糸の束をより上げて大きいものを作るという意味があります。ですから私には神の大きな見方やコンセプトなんかないという人、私はああもうダメだというほど大きなものを見てないという人、そうだ、一日に10章聖書を読まなきゃっていうことじゃなくて、少しずつ読む、少しずつ毎日毎日毎日毎日少しずつ読んでください。毎日そうすると、その細い糸を、あここに素晴らしい、あ神様の正義がここにある、神様の聖なることがここにある、あ神様の変わらぬご性質がここに書かれている、あここにここにというふうに少しずつ見ていくときに、もっと大きい糸がより上げられて、そして織物のようにどんどん大きくなって、神様がどんどん大きく拡大されていく、その小さい細い糸をどんどんどんどん寄り上げていくんです。織り上げていくんです。その だからもちろん日曜礼拝に来てスモールグループに行って毎日聖書を読んで、その中でその神様の大きさが見えて、この世は単なる影にしか過ぎないということがわかるのです。そうですね、あのよくああいい話だった今回は、でも私たちは現実の世界に戻んなくちゃいけないっていう人がよくいますけども、でもここはこれが現実の世界です。いいですか、その、あの聖書を読み、こういう会衆での共同礼拝に参加し、そしてあなたの結婚、子供、仕事、経済、体調、義理のお母さん、仕事、上司、経済、選挙、そういうとこがあるときに、その誰かが礼拝に呼んでくれるときに、それが本物の真の世界なんです。あなたは真の世界にいながら、でも出口に向かっていくとき、そこには、そこは実は偽りの世界に出ていくんです。今、ここに、ここにいるこの礼拝の場が本物の世界です。これは、礼拝というのは出口ではなくて、現地の世界からの出口ではなくて、本物の世界に入る入り口です。そうですね、ある賛美歌にこれがあるのが、こう書かれているのが本当ですけれども、目を上げて主の御顔を見るとき、この世のものは薄れ主の栄光を輝くと。この賛美歌の詩は本当ですね。 あなたへの質問です。皆さんへの質問です。すべての人への。あなたはこの人生の中にあって、この世のことが霞んできたという時点に達してますか？私が今説教しているのは、そのこの世の影を追いかけながら本物の神の栄光を見逃すことがないようにということです。この世のこのあなたの人生をすべてその影を追い求めるのではなくて、本物を見てください。そうすればその主の御顔を栄光を見るときに、この世のものは薄れて主の栄光が輝くのです。あなたには神の栄光を知る知識の輝きがありますか？キリストの御顔にそれを見ることができますか？もしそうではないなら、あなたがクリスチャンでないなら神を求めてください。そうだったんだ、分からなかった、だからいつまでたっても満足できなかったんだという人、本物が欲しいという人、神を叫び求めてください。あなたの罪から離れ、神よ私を救ってくださいと。そしてあなたがもしクリスチャンなら、信者ならば、ひょっとしたらこうずれて走ってたかもしれませんね。では戻ってきましょう、戻ってきましょう、戻ってきましょう。そして自分でその細い糸を寄り上げながら、織り上げながら、そして大きな神のご栄光を 見ましょう、共に。それではお立ちくださって、最後にあたって神に応答して賛美を捧げたいと思います。その最後に礼拝賛美をします。でも私たちがはいつも礼拝しているし賛美しています。歌を歌うことだけではありません。でも今ここで神に応答して、その神の素晴らしさに応答して賛美を捧げたいと思います。